帰ってきたぜ DJ 山の魂の叫び。
はい、どうも皆様お久しぶりでございます。 DJ 山です。帰ってきました。はい、帰ってきたてということで始めたんですけども、この2022年、12月分限定での、復活となります。で、今、僕の口から出た限定っていう言葉なんですけど、これ発するまでギリギリまで迷ってたんですけど、限定っていう言い方をするとスペシャル感が出るじゃないですかね。皆さんが待ちに、ね、待ったみたいな雰囲気が出ちゃうけど、2年前に終わった番組を誰が待ってたのっていう聞いてる人たちからしたら多分初めての人もいると思うんですよ、ね、初めての人もいるのに、え、限定って言われてもそんな待ってなかったけどってなりそうなのがちょっと怖いなって思いながらもう喋っちゃったから、いや言っちゃったんですけど、まあ、限定ということでね。まあ、2年ぶりの復活なんですけど、まあ、それこそ2年前にね、よくメッセージくれてた、ラジオネーム神宮さん、最後もメッセージくれた方なんですけど、っていうのは、多少なりとも喜んでくれてるんじゃないかなと、思いつつ、で、ただ一人、僕が確実に喜んでるなって思うのが、スタッフ T さんなんですよ。これね、スタッフ T さんが喜んでるのは、僕がとか、DJ 山がとかじゃなくて、魂の叫びがとかじゃない。僕が喋ると、T さんに行くばっかのお金が入るんですよ。僕から。そういう意味で、金づるが戻ってきたっていうので、T さんだけは喜んでくれてると、思ってるんですけども。まあ、そんな感じでですね、2年ぶりの魂の叫び、まあ例によって、1時間収録っぽくしたものを2分割する形でやっていきたいと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインディアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということで改めましてよろしくお願いします。帰ってきた DJ 山です。はい、オープニングラストのあれはね、相変わらずうまくいかない。2年ぶりでもこの2年ずっと練習したのに、練習の時はうまくいくんだけど、なんなんだろうな。まあいいですよ。今回だけですからね。はい、ということなんですけども、まあこの DJ 山の魂の叫び、まあ2年ぶりの復活になるわけですけども、この、フリートーク、やっていきたいんですけど、フリートークでは、この2年ぶりの復活に至った経緯っていうものをちょっと、話していきたいと思います。はい。で、まず私が、このDJ 山の、魂の叫びお休みする最後の回が、2020年の、12月配信分で、チャイカさんとコラボをして、まあ、今チャイカさんスタジオにいてくれてるんですけども、実はこの番組収録する前に、チャイカさんの番組の方の、コラボ会をちょっとやらせていただいて、その収録が終わった後、僕は一人喋りをするので、笑い屋になってくださいということで、はい、今返事聞こえましたけども、残ってもらってるんですけども、まあ、2020年の12月はコラボ会しましたと。で、その翌年、2021年の時に、 リモートという形で、チャイカさんの番組の年末会にちょっとお邪魔したんですね。ヤジが飛んできましたけど、で、その時に収録に乗ってたんだか乗ってないんだか、その配信に乗ってたんだか乗ってないんだか、行ったか行ってないかも定かじゃないんだけど、なんか毎年1回はコラボしたいよねみたいなんで、それがなんかこう年末会は必ず DJ 山みたいなの楽しいよねみたいな話したよね、したよな、してたよな。してたんですよね。あのチャイカさんとそういう話をしてて、だから僕はもう2022年12月分も当たり前のように僕は呼ばれるんだろうと思ってたわけです。でこのね、ミュージックゼロチャンネルの収録システム、前にもってもう2年以上前になっちゃうけど話したことあるけど、その収録日に翌月の2回分を撮るわけですよ。だから皆さんが聞いてるこの12月分を撮ってるのは11月で、11月のスケジュールを決めるのは10月末なんですね。だから僕はもう10月1日ぐらいからずっとそわそわしてたのね。お互い違う仕事をしてるからスケジュールも合わせなきゃいけない。で T さんがこうね、 T さんがこの日なら収録できますように対して僕たちチャイカと DJ 山が合わせなきゃいけないから、だいぶ前からこうスケジュール調整をしなきゃいけないっていう頭でいるから、僕はもう1日になったらチャイカさんからどうしますって話が来るんだろうなって思ってたんだけども、10月10日になっても来ず、20日になっても来ず、これはいけんと思って、あの僕から連絡しました。あの喋らせていただきたいんですけども、あのお邪魔していいですかねっていう風にあの LINE を送ったところ、あのチャイカさんは、あ、はい、あ、はい、ぜひみたいな感じの、あの心よい感じで受け入れて、くれたので、まあじゃあコラボ会やりましょうと。でそれこそ2021年の年末の時は、急遽だったのもあってリモートだったんですよね。だから今回はスタジオでやりましょうと。でまあスタジオとは言っても今貸し会議室みたいなところでやってるんですけど、まあそういうところでこう対面してやりましょうって話になって、でせっかくそういうスタジオみたいな環境に行くのであれば、ちょっと一人喋りもやらせてもらいたいなということで、ちょっとあのチャイカさんとスタッフ T さんに相談をして、まあ、今回、復活する運びになったわけであります。はい、すいません、ありがとうございます、ご協力いただきまして。はい、でまあそれをいろいろ考えていくと、チャイカさんに悪いことをしたなって思ってて、だから結局チャイカさんの方の番組は僕はもう無理やり出たわけですよね。じゃあチャイカさんからすれば2年前の男ですよ。昔の男が上がり込んできてやらせろと、でガンガンに荒らされた結果、ことは終わったのに今度は俺一人でやるから見てろって言われてる状況なわけですよね。だからね、昔の男の一人遊びを目の前で見てろって言われてるから、ちょっとかわいそうだな、悪いことをしたなと思いつつ、こんなセクハラを浴びせてられてねかわいそうだなと思いつつ、まああのね、我々ねずっとね、あの前から一緒にコラボ何回もやったりとかしてね、あの DJ 仲間で割と仲いいと思ってるんで、はい、あの申し訳ないけどお付き合いくださいということで、はい、まあこれが、この2年ぶりの復活に至った経緯で、あります。はい、ということでですね、一回 CM 行って、コーナー行こうと思います。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
DJ 山の2022年裏ベスト5。はい、ということで、2022年裏ベスト5というコーナー、なんですけども、この裏って何なのっていうと、 チャイカさんの方の番組の2本目、12月16日配信分を聞いてもらえばわかるんですが、チャイカと DJ 山の、ごめんなさい、今チャイカさんが急に写真撮影を始めたのでちょっと今笑っちゃったんですけど、12月16日分ね、チャイカさんの方で、チャイカと DJ 山の2022年ベスト5っていうコーナーを、やったんですけども、そこで発表できなかった内容を、こちらの番組の方で、もう一個の、ベスト5ということで、発表をしていきたいと思っております。はい。ということで、早速、第5位からいきます。第5位、DJ 山、27連勤する。はい。これが、僕は、この、ミュージックゼロチャンネルをお休みしてから、お休みした直後ですね、転職をしまして、今までは、スポーツ用品の販売の仕事をやってたんですけども、建設業、いわゆる現場監督に、仕事を変えたんですね。で、皆様、多分現場監督っていうふうに聞くとかなりハードなんだろうなっていうイメージ、まあ僕ももともと持ってました。で、イメージあると思いますけど、本当にハードで。で、まあこのね、27連勤なんて話をすると、もう現場監督業界では、いや、大したことねえと。そんなの当たり前じゃないみたいな。むしろ思われるんですよ。だから、こういう話を例えば誰かにね、同じ職場というか、に、すると、いやいや2ヶ月丸々休みないとかあるだろうみたいな、とか、いや年間で5日しか休まない時なんかあったからねみたいな、だからもうこんなのは別に周りの人からすれば、いやそんな時もあるよねぐらいの、感じなんですよ。世の中的とか、その現場監督業界というか、そのまあ建設業界だよね、建設業界の中では割と普通のことなんだけど、いや普通ではねえと。建設業内では普通かもしれないけども、一般的に見たらそれ普通じゃないぞっていうね、ことを僕はこれ言っておきたいんですよ。で、まあ建設業以外でも仕事をね、休めないなんてことは皆さんあるかもしれないけど、その休まない自慢みたいなのをする人いるじゃないですか。それは違うよっていう、休みたいという気持ちは常にないと、どうかなっちゃうよっていう風に思って、で、まあ正直、つい先月ですね、10月いっぱいぐらい丸々休みがない状態で、やってたんですけども、まあかなり心もやられて、ヘトヘトになってましたが、まあ一個の現場を終えて、しっかり建物が出来上がったのを見ると、あ、やってよかったなっていう気持ちになって、また次も頑張ろうっていう風に思えたから、まあよかったけど、まあかなり、きつかったなというのがありつつ、次の第4位なんですけども、この27連勤の最中、こんなことがありました。第4位、 DJ 山コロナに2回感染する。そうなんですよ、2回かかりました、新型コロナウイルスに2回感染しまして、で今その27連勤の最中って言いましたね、まず思いましたよね、出勤したのっていう。そうなんです、ダメなことは分かってるよ、世の中的にそれはダメなのは分かってるんだけど、休めないの、休めなかったの。で、まあ今2回って言ったけど、実を言うと1回目の感染はこの連勤前、9月半ばぐらいにかかりました。でその時はなんか熱っぽいなーって測ったら、朝起きて測ったら、38度5分とかだったんですね。で、うわこれやべえなーと思って、家に簡易検査キットがあったから、それで測ってみたら、陽性ですと。ただ、休むわけにはいかないと。その状態で朝4時ぐらいです。車に乗って、神奈川の現場まで、僕家埼玉なんですけど、神奈川の現場まで1時間半かけて運転をして行き、ロキソニンで群れる熱を下げ、で、現場内の人には何も言わず、でも明らかに体調悪いのは見てわかるわけです。大丈夫って言われながら、いや、全然大丈夫ですよって。でコロナじゃない、わからないですって言って嘘をついて、で2回目の時は無症状だったんですよ。でまあこの連勤の最中だったんですけど、ただ無症状とは言いつつ、 下痢、なんかコロナって下痢もあるらしくて、で下痢の症状だけある中で、とりあえずは、まあ下痢だけだったら別にどうにでもなったから、働いてっていうことがあったんですよ。はい。でね、このねコロナなんだから休まなきゃダメじゃんって思うと思う。で実際、会社的には、コロナになったらもちろん、その保健所の規定に従って休まなきゃいけない。だけど、まあ、建設業の、まあ、難しいところというかしょうがないんだけど、現場と会社ってやっぱりこう違うんですよ。だからもちろん僕が会社に行け言えば休みなさいで休める。ただ現場どうすんの、ね、で現場僕しかいなかったんですよ。で僕しかいない現場で誰も代わりが来れない状況だったから、そんなのね、まだ入って2年も経ってないペーペーが休ませてくださいなんてまあ言えないよねっていう。で一応直属の上司にはすいません感染してしまいましたって話はしたんだけど、上司の返答はいやもうそれは黙ってやるしかないよねそうで、まあね、まあそう言われるだろうと思ってたし、そういう覚悟で言ったからよかったんだけど、まあただそれで激怒したのがうちの奥さんなんですよ。うちの奥さんはやっぱり、いや休めないなんてありえねえだろって、お前コロナだぞって言われてで、もう休めない、でも休めないんだよって話をしてもやっぱり理解してもらえないんですよ。で矛先は僕に来るわけですよ。いやマジ迷惑だからそういうのみたいな、いやあんたがそんな風にして子供にかかったらどうすんのみたいな、子供に移ったらで死んだらどうすんのみたいな、すごい詰められ方をして、いやいやいや違うんだよ君たちが生きるためのお金を僕は稼いでるんだって言っても、もう激高しちゃってるからもうどうにもならなかったんだけど、まあそんな激高も、まあ錬金が終わってやっと僕がねだいぶ体調良くなってきたら収まってきたんで、それこそもうやめろまで言われたもん。もうそんな仕事やめちまえ、転職しろって言われたけど、いやそんなこと言われても簡単にできないし、君たちのことも考えてお金もね給料も下げらんないし難しいんだよって話をして、まあ今落ち着いたんだけど、まあね、もっとこの仕事頑張りたいのって言われたから、頑張りたいって言ったら、じゃあ応援はするけど転職活動はしてって言われて、おパラドックスみたいな陥ったりなんてことがありまして、はい、それがまあ5位と4位ですね、になります。はい、でこのままこの流れのまま、第3位に行きますが、一回 CM に行きます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでございまして、ランキングの続き、言っていきますが、まあ今まで話しましたけども、まあ現場監督という、職業につきまして、で神奈川の方の現場に、ですね、約1年ちょっと、まあその間に2つの現場があったわけですけども、1年ぐらいですね、神奈川の方に行ってまして、でまあ、渋滞とかを考慮して、現場に朝間に合うように出ると、まあ、家を4時半とかに出ないと、もう渋滞はまっちゃうと朝練に間に合わなくなっちゃうんで、早く出て、1時間半で現場に着いて、車で寝るみたいな。そんな生活を、まあ、1年ぐらい続けてたんですけども、まあ、それでも、家を4時半に、出て、まあ例えば現場の前っていうか現場に着いてから1時間寝てで仕事してってなっても、家帰るってなると 9時10時になるわけですよ。で9時10時に家着きました。で、お風呂入って、で、寝てまた4時とかに起きるってなると、まあ下手したらね、4時間3時間4時間しか寝れない日も出てくるし、よく寝れても6時間とか、になってくるので、でだいぶ体もきついと。でまた運転じゃないですか。で運転だと怖いじゃないですか、事故とかね。まあ正直危ない時も何回もありました。で、そういうのが怖いからということで、その対策として、週の真ん中あたりで一回現場近くに泊まろうと。毎週必ず、泊まるっていう風に、まあ、金はかかっちゃうけど、そういう風にしようっていう風に、まあ、奥さんとも話をして、もう死ぬよりはいいと、金がかかった方が、ということで、そういう風にしようっていう風に、考えた結果の、第3位、DJ 山ラブホテル泊にハマる。いや、ただこれね、おふざけでも何でもない、これボケでも何でもなくて、ラブホテル泊っていいんですよ。で、ビジネスとか仕事での宿泊ってなると、まあ、ビジネスホテルが頭に出てくるじゃないですか。ただ、ビジネスホテルって、あんま環境が良くないって言うとあれだけど、まあ、それこそね、スタッフ T さんはね、以前、ホテルマンの仕事をされてたので、そんな人の前で、そういうビジネスホテルをね、けなすのはちょっとあれだけど、環境的に、まず、部屋は、まあ、言うほど広くないじゃないですか。で、大体ユニットバスでしょ。ね、風呂も狭いんだよ。で、ビジネスホテルはそのユニットバスっていうのと、あと、まあ、ベッドもちっちゃい。で、有料チャンネル、エロチャンネルを見るのにも、1000円のカードを買わなきゃいけない。で、極めつけは、駐車場がないか、有料なんですよ。そう。建物に、併設されていないから近くのコインパーキング止めなきゃいけないとか、例えば提携してるところとかがあっても有料とかっていうパターンがあるんですけど、ラブホテルはそれを全てオールクリアにしてるんですよ。そうね、部屋は広い、ベッドも広いで、風呂トイレは別で風呂も広いで、エロビデオなんか見放題だ。で見放題な上に駐車場はちゃんとその建物の下にしっかりある。で無料、そんなにいいことはないじゃないですか。だからもう比較しても絶対ラブホテルの方が良くて、それを一回ビジネスホテル泊まった後にもしやと思ってちょっとこう調べてみたら、結構最近のラブホテルはもうビジネスで使ってくださいと、男性一人、まあ女性一人もいけると思うけど、一人での宿泊はもう全然歓迎しますっていう風にホームページに歌ってあったりとかもしてるんで、だから普通に向こう側も別に何のこともなく普通に通してくれるんで、結構おすすめで。で、ただ一個問題があるのが、まあ、それこそ僕が泊まった時っていうのは別に会社の指示でも何でもなく、僕が体が辛いから運転が怖いからっていうので泊まったんで、もちろん会社の領収書なんていうのは切れないわけですよ。ただ普通の一般企業的には外泊するときってちゃんと会社の許可があって外泊をするわけじゃないですか。だからそういうときに領収書がラブホでもらったもので切れるのかはわかんない。ただラブホテルの領収書って、まあ、あんまり全部もらったことないけど、なんていうの、会社の名前というか経営する会社の名前で出されるから、例えばなんとかホテルみたいな感じでは書かれないから、まあうまいことやればまあ大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、まあビジネスで使うにしてもかなりおすすめですよっていうのがありまして、でまあそのまあといってもラブホテルですからね、いろんな設備があるわけですけども、今目の前にチャイカさんいるんですが、チャイカさん、僕がラブホテル泊まる時の泊まり方聞きたい？聞きたい？聞きたいか、やらしい女だな。はい、僕がラブホテルに泊まる時のまあお決まりのパターンっていうのがありまして、まずは部屋に入ったら全裸になります。すっぽんぽんで全裸になって、で浴槽にお湯をためます。でお湯をためている間オナニーをします。でオナニーが済んでよしと思ったらお風呂に入る。でそのお風呂もかなりゆっくり入りますね。 それこそ最近ねサウナとかが流行る整うなんて言葉がありますけど、あれ整うって何なんですかね思ったんですけど、何をもって整うなのかがちょっとわからないんだけど、まあ、僕の中ではそのサウナとか入った時はこう最初出た汗ってこうドロッとしてるというかね、ベタベタしてる汗が出て、ずっとこう入っていくとこうサラサラした汗が、水っぽい汗が出るっていう、僕はもうその状態になるのが僕の中での整う、なんか体の中のこう不純物というかね、古いものができた感じで体の中の水分が入れ替わった状態がまあ整うなんですけど、まあ、オナニーをして、オナニーした後に整ってお風呂に入って整って、布団に入りで寝ようとするんだけど、なんかチンコムズムズするなーって思ってもう一回オナニーをして、お風呂でチンチンだけ洗って寝るっていうのが、まあこれがあのね僕のあのナイトルーティーンなんですけど、じゃあいかどうだい言えるわけねえだろ奥さんには秘密ですけど、秘密にすることないけどね別に、だってオナニーしてるだけなんだからまあそれがあの僕のナイトルーティーンなんですけど、まあ過ごし方はそれぞれですよ。ただね、あの気をつけてほしい、ラブホテルによってはビデオのあのなんていうの、あの選べる数が全然違うんですよ。でこの間泊まったホテルなんて本当にペイチャンネルのレベルしかない、2チャンネルぐらいしかなくて、選べるチャンネルが、しかもすごい古くて、なんか VHS みたいな画質で着物の女が、着物のブスが和室でセックスしてるやつしかなくて、抜けねえよこんなんじゃよと思って、二度と行かないと思いましたけど。だからラブホテルの年季の入り方みたいのも選ぶときは気をつけた方がいいですよ、ちゃいかさん。まあそんなプチ情報がね、これが第3位です、ということで、第1回目そこそこいい時間になりましたので、2位以降は、後半戦に、行きたいと思うので、1回前半戦のエンディングに行こうと思います。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください、よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。 Try my best, 限界で突き進め。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ザ・ドライ、アライブ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、ということでございまして、まあ1時間ぶち抜きで撮ったものをなんて言いましたが、ちょっと前半戦は一回エンディングという形で締めたいと思います。はい。2年ぶりの一人喋り。かなり始まる前までは、どうなっちゃうかなって思ってて。それ2年ぶりね、この2年間こんな風にマイクの前で喋ることなんかなかったわけですよ。だからもうできるかなっていうのがかなり不安だったんですけど、まあさっきも言いましたけど、チャイカさんの番組の収録をね、先にやってたから、そこでちょっとエンジンをかけて、ギアを上げて、まあこのね、一人喋りに、行ったわけですけども、どうでした、チャイカさん。ちょっと喋ってもらっていいですか、感想。
相変わらず卑猥だなと思いました。
はい、まあ、褒め言葉と受け取っておきますけどやっぱね、下ネタを喋るにしても、前に女性がいるとちょっとギアが上がるんですよ
ください。
やっぱね、なんていうのかな、見えない相手に対してセクハラするよりは見える相手にした方がギアは上がる、ね、そういう意味でも残ってもらってよかったらと思うんですけども、まあ先ほども言いましたけども、ランキング2位から1位ですね、というのと他のコーナーもまだまだ用意しておりますので、後半戦をお楽しみに、してください。では後半戦に続きます。